お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
5月25日午後のニュースをシドニーから大場恵美がお届けします。アメリカテキサス州の小学校で発生した乱射事件を受け、バイデン大統領は銃規制について今こそ行動に移さなければならないと述べました。東京で開催された4カ国首脳会議を終えたアンソニー・アルバニージー首相が帰国の途につきました。そしてスポーツ、クリケット、来月行われるオーストラリアクリケットのスリランカ遠征について倫理的な懸念が指摘されています。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。アメリカテキサス州ユバルディの小学校で24日発生した乱射事件を受け、日本から帰国したばかりのジョー・バイデン大統領がホワイトハウスで演説、銃規制を是正する必要があると述べました。ロブ・エリメンタリースクールを襲った乱射事件による死者は、現時点で18人の子どもを含む21人と発表されています。容疑者は地元の18歳でこの学校の元生徒、現場に駆けつけた警察によって射殺されています。アメリカではわずか2週間前にも、ニューヨーク州バッファローのスーパーマーケットで、10人の黒人が殺害される乱射事件が発生しており、バイデン大統領は銃規制について今こそ行動に移さなければならないと述べました。
Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen?
なぜ私たちはこのような殺戮を甘んじて受け入れるのでしょうか。なぜこのようなことが繰り返し起こるのでしょうか。私たちのバックボーンは一体どこにあるのでしょうか。今こそこの痛みを行動に移す時です。すべての親のために、この国のすべての市民のために、選挙で選ばれたすべての人に今こそ行動する時だとはっきり言わなければいけません。バイデン大統領はこのように述べました。一方、テキサス州のグレッグ・アボット知事はこの犯罪は理解しがたいと述べています。
When parents drop their kids off at school, they have every expectation to know that they're going to be able to pick their child up.
親は子供を学校に送り、一日の終わりには迎えに行けることを疑うことはありません。しかし現在テキサス州では自分の子供を迎えに行くことができず、嘆き悲しんでいる家族がいます。テキサス州は彼らと共に嘆いているのです。グレッグ・アボット知事はこのように述べました。次のニュースです。首相として初めてクアッド首脳会合に出席したアンソニー・アルバニージー首相は東京から帰国の途につきました。アルバニージー首相はオーストラリアの31代目の首相に就任したわずか数時間後に、アメリカや日本、インドの首脳との会合に出席し、世界舞台でのデビューを果たしました。短い滞在の中でアルバニージー首相は太平洋諸国へのさらなる援助を約束し、オーストラリアが気候変動対策により大きな行動を起こすことを強調しました。東京を出発する直前の空港でアルバニージー首相は、気候変動に対するオーストラリアの新たな姿勢が4カ国の同盟パートナーから温かく迎え入れられたと述べました。
There are many consistencies in Australia's national security positions.
オーストラリアの国家安全保障の立場には多くの一貫性がありますが、特に気候変動に関しては前政権とは異なる点があります。私が率いる新しい政権はその立場をアメリカ、日本、そしてインドのリーダーたちに歓迎されました。今後こうした関係を構築していくことを楽しみにしています。アンソニー・アルバニージー首相はこのように述べました。またアルバニージー首相はアメリカとインドを訪問するよう各首脳らから招待を受けていることも明らかにしました。次回のクアッド首脳会合は2023年にオーストラリアで開催されます。ニュースを続けます。週末の選挙で大敗した自由党の次期党首にピーター・ダットン前国務相が無投票で選出することが、党のある幹部議員により明らかになりました。また、スーザン・レイ議員が次期副党首に選出される見込みです。ダットン氏は党の筆頭格とされる一方で、無所属や緑の党、 労働党を支持して自由党を見捨てた有権者にとっては選挙の毒となることが懸念されています。クイーンズランド州の自由党議員で元内務省のカレー・アンドリューズ氏は ABC に対して、新党首の課題は有権者からの支持を取り戻すことだと述べています。
党
はオーストラリア全土を再建する必要があります。クイーンズランド州をはじめ他州でも打撃を受けました。何が起こったのかを知るため、我々は価値観や原則を再確認する必要があります。カレー・アンドリューズ議員はこのように述べました。次のニュースです。インフルエンザの罹患率が全国的に急上昇する中、保健当局は子どもに早めに予防接種を受けさせるよう呼びかけています。ロイヤル・チルドレンズ・ホスピタルが発表した新たな調査によると、今年インフルエンザの予防接種を受けるオーストラリアの子どもがわずか半数であることが明らかになりました。隔離や手洗い、消毒のもと約2年間に及んだ COVID を終え、子どもたちは通常通り学校に復帰、海外旅行なども復活していることから、インフルエンザの症例が急増しています。ロイヤル・チルドレンズ・ホスピタルのアンシア・ローズ博士は、これまで実施されてきたコロナ措置により子どもたちには疲労が見られるものの、幼い子どもたちがインフルエンザに最も感染しやすいことには変わりはないと訴えました。
COVID が流行する以前、
インフルエンザは5歳未満の子どもの入院原因の第一位でした。ですから、インフルエンザにかかりやすく、肺炎、心臓の感染症、場合によっては脳の感染症など、より深刻な病気や合併症にかかりやすいのは、そうした幼い子どもたちなのです。アンシア・ローズ博士はこのように述べました。最後にスポーツ、クリケット。オーストラリア代表の選手たちは、経済危機と政情不安に苦しむスリランカへの遠征に倫理的な懸念を表明しています。オーストラリアのクリケットチームは来週、スリランカに飛び立ち、2020シリーズのほか、ワンデーインターナショナルマッチを実施する予定です。しかし、チームの中には計画停電や燃料不足、その他の重要な資源が不足しているときに、スタジアムの照明の下でプレーし、広範囲に移動するこのツアーに、不安を表明している者もいると見られています。オーストラリアクリケット協会は選手らの懸念を認識しているとし、クリケットオーストラリアからツアーについてのアドバイスを受ける予定であると明かしました。一方で、ツアーがファンドレイズのきっかけとなったり、人々を楽しませたり、経済を刺激することで役立つことを望む声もあるようです。以上、5月25日午後のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。